くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからは誰がどこで何してるのコーナーです。
はい、
本日のゲストは西日本鉄道株式会社天神開発本部ワン福岡ビルディング部花村武史さんです。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
な、今流行りの
まあそう、うん、流行りのワンビルなんですが、はい、まあ、まず花村武史さんって言いましたけど、ちょっとそれちょっと背中くすぐったくて、
はい、
花村先輩、
あ、ありがとうございます。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰です。
で、山口先輩からすると、
はい、3つ下になるのかな、
後輩、はい、私の2つ、はい、まあ、要は大学のつながりがありましてですね、はい、もう私がまあ九州芸術工科大学に、まあ、入学した時、1年生で入学した時に3年の先輩ですから、うん、まあ、当時のやっぱ大学をこう引っ張っていってる世代、うんうん、まあ、学園祭とか、
はいはい、
まあ、いきなり新入生歓迎会でですね、
うん、
オサダンスっていうダンスを、
はあ、
ですよね、
そうですね、先輩、多分長田を知らない世代は何のこっちゃっていう感じなんですけど
うん、うん、
ちょうど大学の寮がいじりにありまして、
うん、
でいじりで何か買い物するっていうふうになると、まあ、長田だ
ったので、うん、もう何があっては長田でした。
懐かしい、はい、もう頭の中に音楽がもうぐるぐる回ってます今も、はい、
まあね、今は本当にいろんな天神の開発とかにね、こう開発本部として関わられてますけど、相当いろんな仕事をされてるんですか。
そうですね、まあ、天神で行くと水上公園っていうですね、ビルスさんが入っているところとか、はいはい、うん、あと国体道路沿いにソニーさんが入っているですね、天神クラスというですね、
ありますね、
はい、あちらの方とかも、うん、これでは福岡市さんとのですね、共同の、まあ、プロジェクトという形で、うん、まあ、コンペで、あちらを活用させていただくということが決まって、うん、やらさせてもらってた物件です、
うん、なんか本当、ね、花村さんの水上公園も含めて、ね、うん、結構やっぱりこの福岡の都市の中でも結構こう起点になるような、
うん、
まあ、もちろん西さんの事業が、ね、そういうところにいろいろ絡んでるとなるんですけど、ちょっと具体的に花村さんの、その、まあ、ポジショニングというか、そういったプロジェクトに どういう形でこう関わるというか、ポジショニングがあるのかっていうのを意外と僕も分かってないなという気がしてるんですけど、そこら辺でどんな感じなんでしょうか。
そうですね、関わり方としては私もちょうどワンビルの仕事をし始めて10年目なんですね、うん、で30年のうち10年間はワンビルの、はい、仕事をに関わっておりまして、うん、まあ、初期の頃は非常に少ないプロジェクトメンバーだったんですけれども、あ、まあ、徐々に人も増えてきまして、ね、今30名超えの、うん、チームになっております。で、私の上司がもう担当役員になりますので、うん、実際、まあ、プロジェクトのナンバー2という形でさせてもらってます。
もうまあ全体をじゃあ統括してるというか。
そうですね、今用途としてはホテル、オフィス、そして商業、うん、そして天神服飾堂っていうのはですね、うんうん、施設もございますので、まあ、そういったところをまあ全般的に見させてもらってるということです。
なんかまあこう大きな会社ですし、
うん、
プロジェクトもね、なんかビッグプロジェクトですし、
うんうんうん、
なんかまあ我々、まあ、どっちかというと小さな自治体とかですね、そういったところの仕事が多いんですけど、やっぱなんかこうなかなかこうイメージがなんていうのかな、仕事をね、なこうどういうところでああいうアイデアが出てきて形になっていくのかみたい なんかそういうプロセスっていうのがちょっとこうね、やっぱ外側からだとあんまり見えてないところもあると思うんですけど。
そうですね、そういうところでいくとですね、まあ、2つありまして、一つはこういわゆるこう、まあ、当然その収益物件なので、うん、しっかり収益性は確保するものの、単なるオフィス、単なる商業を作るだけではなくて、新しいビジネスや文化を、うん、そういったものが生まれるようなビルにしていこうっていうことが特徴的でして、まあ、創造交差点というコンセプトを掲げながら、
創造交差
点、はい、新しいいろんなこう掛け合わせをですね、作っていこうと、で自ら作っていこうというふうにしております。で、2つ目はですね、まず入ってきたメンバーにまず知ってもらうのが天神の歴史なんですね。やっぱりその天神の歴史を知っていただいて、過去先人たちがどういう街づくりをしてきたのかっていうことをしっかり知って、それから新しい創意工夫をすると、まあ、よく福沢諭吉さんとかもおっしゃってましたけども、まあ、伝統と、まあ、革新みたいな、そういったものをしっかり両方ですね、まあ、理解した上取り組むっていうことがですね、結果、まあ、いろんなアイデアとかそういったものが01ではなくて何かと何かの掛け合わせでできるんだと、だから皆さんこういろんな人を知ってもらおうとかですね、まあ、いろんな、まあ、サークルとか集まりに、まあ、参加してもらうということで、まあ、新しいビジネスとか文化が生まれるような人たちになってもらいたいなということでやってます。
なんか我々の外側からワンビルとかね、そういうプロジェクト見てますけど、
うんうんうん、
今みたいな発想って結構 ちょっとこうあなるほどなと思うようなとこありますよね。
んうんうん、いや実はさ僕もあれ昔関わっててさ、
あそうかそうか、
そう、あそこの地区計画をね立てるというので天神明治通りまちづくり協議会っていうのができて、要は容積率を超えた古い建物をねどうやって建て替えるんだろうって、うで容積率をこう上げるためにいろんな工夫をしようよと、こう町に何だな、何かプラスアルファをですね、提供できるような場所を作ってもらえると容積をたくさん上げようよっていう、まあそういうような地区計画を立てるとき手伝っていったんですよね。
そうですね、まさしく20年前の、福岡西方沖地震がございまして、
2005年ですね、
2005年、
はいはいはい、
でその時に築40年築50年超えのビルが非常に多かったので、このビルどうするかという今議論がちょうど20年前から始まって建て替えるとビルが小さくなりますねと、で容積いただいたとしても高さ制限で建てられませんねっていうこの2つの課題を、まあ福岡市さん、まちづくり協議会そして地権者さんと一緒に、まあ下地を作って、まあ、今があるということですね。
なるほど、そうなのよ。だからやっぱりね、そういう都市計画とかやっぱり街づくりって本当に30年40年の縛って ね、やっぱりその辺は本当そうだなと思うんだよね。
やっぱもうでも20年前、まあ、そう山口さんも含めてこうやってた時ってその20年後の姿ってどのぐらいこうリアルにイメージしながらされていたのかとか、なんかもうある程度こう見えてるもんなんですけども、こうまだ見えてない中で模索しながらやってきたみたいなところがあるんですか。どっち
ある程度は見えてるよね、当然だけど、でもやっぱり経済状況がどうなっていくのかも分かんないし、リスクは事業者さんにこう追ってもらうのでね、だから本当にこうオフィス作って埋まるのかなとか、あるいはこう周辺はじゃあその周辺はどうなっていくのかなとか、随分とこうなんかな想像はするけど、でも実際どうなるか分かんない中で、でもやっぱりそのリスクを背負ってやろうとこうやってくださるやっぱ事業者さんっていうのは本当すごいなと思いますね。
ですね、ですので あんまりその協議会でルールガチガチにすると誰も建て替える時の足かせになりますので、まあ、最小限のルール化をしたっていうことで、やっぱ新しくビルが大きくなっちゃうと人が増えるので歩道が相対的に狭くなるので歩道2メーターセットバックして、その歩道のデザインをちゃんとこう統一したルールにしましょうとか、まあ、1階と2階とかっていうのはにぎわいのにじみ出しをするようにガラスで見える化をするとか、まあ、そういったところからまあずっとルールを作っていったということと合わせて、オフィスばっかり作ってもねっていう話がありましたので、町の共用部と言われるですね、
ま
あ、集客機能とか交流機能とか創造機能をいろんなそのビルの中にどんどん入れていこうということでしておりましたので、新しいワンビルにおいてもですね、そういった町の共用部が1階とか6階のロビーにまあ作っているということですね。
なんかね、いわゆる町の共用部ってことは要は、まあ、ある意味お金は生まないわけですよね、そこの共用部そのものは。
ちょっといやらしい話、カンファレンスとか上の6階の、スカイロビーというところは、まあ、コーヒーをちょっと飲んでいただくと自由に使えますよみたいな形で、まあ、最低限の
レギュレーション
で、はい、やらせてもらってます。
なんかこうね、本当だったらこういわゆる商業床とかオフィス床みたいな感じでこう埋め尽くした方が、まあ、こう利益率として上がるんでしょうけど、やっぱりそういう空間って大事なんですよね。
そうですね、でそれを作ると単にその収益以下が減りますよっていう話になりますので、そこを例えば公共貢献メニューの一つとして容積率と紐付けをしてバーターとして成り立たせるとかですね、まあ、そういったルールをずっと作っていたということですね。
なんかそれをこうね、やっぱ20年とか もはやね30年スパンぐらいで、でもまあやっぱ花村さんとい う一人の一ね、もともと設計デザインもされていた方ですよ、プランナーとしてずっと一貫してやっぱり関わられてるっていうのがやっぱすごいことですよね。なんかあんまりそういうことってないんじゃないかな、なんかいろんな人がこう入れ替わり立ち替わりやってて結果ね、なんかあんまりポリシーのないものができていくみたいなことって結構あると思うんですけど、やっぱそれはもうやっぱ西瀬さんの方針としてそうやってしっかりと軸を持ってやっていくみたいなところがあるんですか。
ちょっと会社の方針かどうかちょっと分からないですけども、多分東京と地方の開発 そのスタンスは違うかなというふうに思ってまして、それというのはですね、やっぱ東京のスタンスって私が思うのは、開発される方がその開発したビルを 必ずしも使う方ではなかったりすることに対して、福岡の開発ってやっぱり自分が遊んでいるフィールドを開発しているっていうことなの でそれをお使いになられる方も大体結構自分たちの友達とかも多いので、もう逃げも隠れもできないですし、やっぱり自分たちが活動するフィールドをやっぱいかに楽しくしたいっていうふうな、要はこう仕事がちゃんと自分の遊びのモチベーションにつながるというところがやっぱ東京とかとは違うかなというふうに思っています。
いいですね。
そうだよね、だからプロジェクトに参加していない人ともどんなビルがいいかなんていうこうね話ができちゃうとかね、それがすごい面白いよね、福岡はね。
あんなにね、まあまあビッグプロジェクトなのにやっぱ顔を見ながらなんかこうプランニングしてるというか、そんな感じですよね。
そうですね。ですのでまあいいこともあるんですけども、賛否のピの方もありますんで、そういうのもダイレクトにやっぱ来ると。
そうだよね、
やっぱそれをでもやっちゃうのがもう山口先輩の言う花村ぶっ飛んでるぜみたいな、そういうところなわけですか。
そうかもしれないね。ちょっと聞いてみたいけど、まあ本当ワンビルもうね行かれた方もいらっしゃると思うけど、花村さんご自身がこうここは頑張ったんだとか、ここすごい好きな場所なんですよねって、そういうところってどんなところですか。
花村さんの目線でね、聞いてみたい。
そうですね、まあ、2つありまして、1つは6階にあるスカイロビーっていうところございまして、まあ、ここは町の共用部と言われるようなものになるといいなって思っていたんですけども、空間のイメージは当然パスもあるんですけども、その使われ方のイメージっていうのはなかなか開業前は分からなかったことに対して、結構いわゆるオフィスロビーっていうのはまず基本になりますので、それにもかかわらずですね、結構老若男女の方に来ていただいて、おばあちゃんとかおじいちゃんの方もですね、普通に座ってお茶を飲んでいただいてる
っていう。おじいちゃんおばあちゃんも結構いらっしゃる。
結構多いんですよ。
あ、それは、
はい、
いいね。
それはやっぱり昔の福ビル、昔の天神港、昔の天神ビブレをですね、少しこう懐かしいような世代が来ていただいて、自分の居場所があるっていうことがすごく良かったなというふうに思ってます。で、2つ目はですね、最上階にワン福岡ホテルっていうホテルがあるんですけども、これ宿泊特化型ではなくて、どちらかといえば町に開かれたレストランとか、町に開かれたルーフトップバーを作ろうということで、ちょっとイメージしづらいんでしょうけど、昔コアとか福ビルにあったですね、屋上のビアガーデンを少しこう新しく焼き直したみたいなちょっと側面もありまして、いわゆるホテルができてもやっぱり生きがいの方しか遊べないような場所になると、いわゆる福岡の人は全然面白くもなんともないという話になりますが、福岡の人も一番天神交差点に面した一番サンセットが綺麗に見えるところで、お茶を飲んだりお酒を飲んだり、美味しいご飯を食べるようなですね、そういった場所を作れたというのはすごく大きいかなというふうに思ってます。
やっぱまあ、天神っていう場所がもちろんまあ、ね、九州中から人も集まりますけど、やっぱり福岡の、ね、地元の人たちの集まる場所、なんだかね一丁羅来て集まる場所だみたいな、まあ、さっきねやっぱこう歴史をしっかり、ね、叩き込んでからこう関わってくれって言ったのと同じで、やっぱ天神っていう街をどう理解するかみたいなところがすごくなんか花村さんらしく表現されてるのかなと思いますよね。
そうですね。それとやっぱ西鉄って会社にずっと30年勤めてますので、やっぱ公共交通とか安全安心っていうところすごくやっぱりずっと DNA として結構叩き込まれてるので、やっぱ公共ってそのなんかその一部の富裕層の方だけのための開発って絶対違うよねっていう、さまざまな方々に楽しんでもらえるような、まあ公共性の高いような都市開発っていうものがなんとなく裏側にずっとやっぱあるので、まあそういうことになったのかなと思ってます。
なるほど。なんか、もうこの天神っていう街に対するやっぱ花村さんこう愛情みたいなものが結構ある感じですね。
そうですね。はい、天神ってやっぱどうしてもその建て替えがずっと起こっていて、
そうですね、
ビルがどんどん建て替わっているということで、まあ、相対的にその人がすごく減ってきたりとかして、でまたそのコロナを経てやっぱ若者がなかなか天神に来なくなったという側面もありますので、まあ、もう一度天神をやっぱ復活させたいっていうふうなやっぱ気持ち結構強いですね。はい、
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
はい、ここからは若葉の目のコーナーですが、はい、今日のね花村さんとのトークの中に対してその、まあ、あえて素朴なね疑問や質問を投げかけていただきたいんですが、まさに街づくりの初心者若葉の目ということで、ラブ FM スタッフの竹熊若葉さんに来ていただいております。お願いします。
はい、お願いします。
お願いします。 先ほどあの花村さんのお話の中であの歴史についてこうまずこうプロジェクトにジョインしてくれた方にはこう知っていただく機会を設けてるみたいなお話があったと思うんですけど、それをそのなんかどうしてそこをまあ伝えようと思ったかっていうところと、その伝えないのと伝えるのでは何がこう違ってくるのかなっていうのを聞いてみたいです。
はい、ありがとうございます。今あるこの町っていうのが当たり前にあるわけではなく、先人たちがこう苦労してあれをこうやって今があるっていうことをやっぱ知るっていうことは、当事者として町づくりの当事者として自分ならこうするああする先人たちがこうやってきたからっていうことがすごくやっぱイメージしやすくって、やっぱ俺の町天神っていうものがやっぱすごく作られるのかなっていうふうに思ってまして、あの町づくりは人づくりということをおっしゃってる方おられましたけども、やっぱそういう熱い気持ちで町づくりとかビルの開発をしていく人が増えれば増えるほど、まあ、いい町になっていくんじゃないかなというふうに思ってます。
やっぱ山口さん、あれなんかこうやっぱ今ね、俺の町天神ってすごいなんかいいワード
なんかいいよね、
う
ん、
やっぱそう、まあ、ある意味自分ごとみたいになるためにやっぱこう歴史をするってやっぱ大事なんです
よね。いや、そうだと思いますよね、うん、だってそもそもさ、天神ってね、それこそたぬきしかいないよみたいなところにあるだけのものをねこう作ってきたっていうのはすごいストーリーですからね。
そうですね、うん、その流れの中の今ここに自分がいるんだっていうことを認識するってことがすごい大事って、
ね、
はい、
そうなんですね。短距離走じゃなくて、うん、長距離走で駅伝だと思っていて、
なるほど、
第一走者から預かったバトンを次の世代に渡すのが僕の仕事かなと思ってます。
いや、まさかあの学生の時に長ダンスを踊っていた先輩が、すごいかっこいい、
かっこいい。い
や、まあ、でも本当、ね、ちょっとそういう目線でちょっと改めてワンビルをね歩いてみたくなりましたので、うん、今から行ってこようと思います。
はい、
はい、ということで本日のゲストは西日本鉄道株式会社天神開発本部ワン福岡ビルディング部花村武史さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください。そして来週のゲストは、文豪大野市関係人口交流拠点施設ココミオのコミュニティマネージャー三浦円奈さんをお迎えいたします。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。
さようなら。
まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ、人にまちに心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。